はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや今日はね、都内の道路がめちゃめちゃ混んでてね、
はい、
タクシーの運転手とね、なんで今日こんなに混んでるんですかねって、そしたら企業日ですかね、連休が始まるからですかねとかいろいろ言っていて
、はい、
まあ両方ねあるんだと思います。
プレミアムフライデーでもあるわけですね。
それもあるしね、まあ皆さんどうやってね連休を過ごしなのか分かりませんけれども、
はい、
私のようにねレギュラー持ってるとね、なかなかまとまって出れなくて結構都内にいることが多いんですけど、まあそういうことは多いんじゃないでしょうかね。あの中は2日ぐらいね平日があるのでね、はい、世界大きく動いてますんで、北朝鮮と韓国のね首脳会談とかありますんで、そういうのも含めてお伝えしたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。世界的に金利への上昇圧力が強まってきました。多くの金融取引の指標となるアメリカ10年もの国債の利回りは4年3ヶ月ぶりに 3% 台に乗せました。金融機関が短期の資金を融通し合う際のインターバンク金利も上昇しています。トランプ政権が打ち出す保護主義政策と資源高からインフレ懸念が強まり、金融市場を揺さぶっています。
これは後でまたポイントのところで取り上げます。
複数のアメリカメディアは、トランプ政権がハリス太平洋軍司令官を駐韓国大使に指名する方針だと報じました。ハリス氏はすでにオーストラリア大使に指名されていますが、次期国務長官に就く見通しのポンペオアメリカ中央情報局長官がポストの変更を求めたとされています。
これはね、太平洋軍の最高司令官だった人を韓国大使に持っていくっていうことはですね、北朝鮮に対する牽制になりますよね。つまり5月の末6月の初めに予定されている米朝首脳会談がもし決裂して何も前進しないとなると、またアメリカと北朝鮮の間の緊張関係が高まって東北アジア情勢というのは緊迫するわけじゃないですか。その場合に韓国大使に太平洋軍のトップやった人がいるということはですね、軍事対応という点でですね、ソウルに数万もいるアメリカ軍関係者、大使館関係者、ビジネスマンをどうやって撤収させるとかですね、計画の立案が必要になるわけですけど、その時は軍が必ず出てこなきゃいけませんよね。もし決裂した時のことも含めてね、北朝鮮に対する一つの強烈なメッセージだというふうに思いますね。
アメリカ製の通信機器をイランや北朝鮮に違法に輸出していたとして、アメリカ商務省が先週、中国の通信機器大手中興通信とアメリカ企業との取引を今後7年間禁止したことが波紋を広げています。日米の通信企業へのスマホや通信機器の供給が滞る懸念が強まる一方、アメリカの半導体大手は供給先の見直しを迫られる恐れがあります。
まあだからアメリカとね、中国の貿易摩擦というのは両国が GDP ナンバーワンとナンバーツーで貿易関係も非常に深いわけであってですね、例えば我々が使っているアップルのスマホなんかもね、中国でほとんど生産したりしていて、中国はハイテック部材についてもね、供給基地的なところがあるわけじゃないですか。でそことの関係を厳しく見直すイランとのね関係もあってということになると、いろいろなものの流れが悪くなってということになりますよね。だからまあこの問題私非常に注目してるんですけれども、今週ねティム・クックさんがホワイトハウスに呼ばれていろいろ話をしてるんですよ。そういうのも含めて米中の貿易摩擦の形がどうなるのかっていうのはですね、非常に注目されるところだと思いますね。
アメリカのフェイスブックが発表した 2018年1月から3月期決算は、純利益が1年前と比べてプラス 63% の49億8800万ドル、およそ5454億円と、四半期ベースで過去最高を更新しました。情報流用問題などで批判にさらされているものの、主力の広告事業で高い収益力を保っています。
僕もね、 Facebook 使ってるんだけど、デリート FB には参加せずですね、相変わらず使い続けているわけですよね。まあ、世界の利用人口が20億ぐらいに達していると、そのうち8700万人分のね、個人データが社外に流出したと、大きな問題だし、二度と繰り返してほしくないなとは思うんだけど、やっぱりあの会社が持っているパワーというのがはっきり示されたという形になりますよね。で、トランプ大統領に叩かれたアマゾンもですね、実はプライム会員が1億人になったって発表した瞬間にドーンと株価が上がる。Google も収益が良かったということで、まあ、改めてね、こういうアメリカの IT 大手の持つパワーというのがね、今回の決算で示されているのかなというふうに思いますね。まあ、一番調子悪いのはアップルかな。10のね、売れ行きに対する懸念があるわけですけれども、まあ、全体的にはいろいろ問題はあるんだけれども、アメリカの IT 企業の力強さというのは変わってないなというふうに思いますよね。
フリーマーケットアプリ大手のメルカリは、セブンイレブンジャパンと組み、売り手と買い手が互いの宛名を表示せずに荷物をコンビニの店頭から配送できるサービスを始めます。メルカリは見知らぬ相手と直接やり取りする不安をなくし、利用者の増加を図ります。
私は残念なことなんですけど、メルカリを一回も使ったことがないのでわからないんですけれども、この会社急激に伸びた後、ちょっとトラブルなんかもあってですね、その改善策をいろいろ探っていて、その一つがこれだということだと思いますよね。
EU は Google、Amazon.com、Facebook などアメリカの巨大 IT 企業への監視を強めます。取引先企業への一方的な契約の押し付けを取り締まる新規制案を公表し、小規模企業も巨大企業に法的に対抗できるよう調停制度を作ります。寡占化の懸念が強まるデジタル市場で公正な競争を確保する狙いです。
まあ、さっきね、アメリカのハイテク企業のパワーはすごいという話をしたんですけれども、すごいがゆえにトランプさんはアマゾンに対して怒り、 EU はですね、ほとんどアメリカ企業なわけなので、 EU として何ができるかということを考えているということだと思います。で、日本はどちらかというとですね、やっぱり EU サイドに立って寡占化を防いでいくという必要があると思いますよね。例えば、まあ、やむを得ず寡占になっていたとしても、その会社の透明性を高めるということが必要だというふうに思いますよね。
三菱 UFJ フィナンシャルグループは、今後3年間で現在516ある三菱 UFJ 銀行の支店を90店程度減らします。インターネットバンキングの普及などに伴う来店客数の減少を踏まえ、同じ地域に重複して出店している店舗を中心に統廃合します。これに伴い、2018年3月期におよそ400億円を損失計上します。
店舗を使っている人にとってみると、統廃合されて今まで行っていた支店がなくなるっていうね、赤坂にあったある銀行の支店もなくなって他に移って、この前びっくりしたんですけれども、まあ、それ進むと思います。というのはね、最近銀行の店頭に行ってもあんまり人いないんですよ。確かに。で、僕もあんまり行かないんだけど、たまに行くと少ない、まあ、税金の支払いとかね、ある時に行くんですけれども、あとはお年を召した方が多いですよね。あと企業の会計担当者、個人がね、どんどんどんどん若い人については少なくなっていく。だからもう流れですね。メガバンクがですね、かなり人員削減を計画している、まあ自然減が多いんですけれども、というのはこういうところにも表れてますよね。支店そのものは必要なくなってるわけなので。ということは、まあ僕銀行にいたことがあるんで知ってるんですけど、支店長の数が劇的に減るということでね、まあ、一応ね、みんな支店長を目指して銀行に入ってくる人が多いんで、銀行員にとっても厳しい時代が始まったというね、感じがしますよね。
韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩委員長は首脳会談を行い、合意内容を盛り込んだ共同声明に署名しました。最大の焦点である北朝鮮の核問題について、南と北は完全な非核化を通じて核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認したと明記しました。
まあ、これは後でまた触れます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今日ですが、韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩委員長との南北首脳会談が行われました。
そうですよね。なんかカラフルでしたね。
そうですね。
歓迎式典に向かうね、朝鮮半島ってあんなカラフルな人たちが多かったのかな。ムンジェインさんにしてもね、金正恩さんを韓国の国土に迎えるっていうことで、まあ最大限の歓迎をしたんでしょう。マスコミが言うように歴史的な会談であるということは確かなんだけれども、11年前もね、南北首脳会談ってのは行われていて、今回3回目なわけですよね。はい、で、今回違うのは、その後に米朝首脳会談が控えているということでですね、それ言うと朝鮮半島の人たちはむっと思うかもしれないけど、まあ北東アジア情勢全体から見れば前段階のね、前座的な会談になるわけですよね。まあでも韓国の人たちにとってみれば、また北朝鮮の人たちにとってみれば相当大きなね、出来事ではあるんでしょう。だってついこの間までね、ミサイルはぶっ放すわ、核実験はするわでね、脅威の的だったわけなんだけれども、まあその人がね、あんなにニコニコしながらね、38度線のね、分断線を越えてきて、キム・ジョンさんが越えてきたので、ムン・ジェインさんがね、私はいつ越えられるんですかって聞いたら、じゃあ今渡りましょうかっつってもう一回ね、北に戻って、それで南で会談すると、食事もするということでね。まあそういう意味では演出効果たっぷりだったというふうに思いますね。まあただしですね、実はこれからですよね、問題がどう進展するかというのはですね、二人のニコニコ顔とは別にですね、やっぱり両国が置かれた環境っていうのは非常に違っているし、潜在的には非常に大きな対立要素がありますよね。はい、で、韓国では、今回の首脳会談について、北朝鮮がね、ヨンピョン島だったかな、あれ砲撃したりして、人が死んだりして、あと、韓国の艦船がね、魚雷攻撃受けたという話もあると。それどうやってそれね、清算するのかという話も出てきてますし、何よりも、金正恩の体制を当面ということでもね、認めるということになると、今の抑圧的な体制が残ったまま、キム・ジョンウンさん、あなた、北の統治をしてていいですよっていうことがいかがなものかとね。これ僕だけが考えてるだけじゃなくて、韓国の下って考えていると思うんですよ。で、自由にね、38度線を超えて旅行ができるようになるって言ったって、あれだけ情報統制していた国が、突然韓国の人たちがドドドッと入ってきて、韓流ドラマをオープンにするわけはないし、だから人物金のね、流れをやっぱり統制してくるんだと思うんです。で、そうするとそれは一体何を意味するのかと、北を同胞国家として認めた価値が韓国にとって何があるんだと、で、ケソンをねまた再開するとかまあ言い出すんでしょう。それって北朝鮮を豊かにして金体制を盤石にするだけじゃないのかということだっているわけですよね。で、かつ、北朝鮮がですね、核を放棄すると言ってるけれども、それどういう放棄なんだと。はい、実験はしない。ミサイルも撃たない。でもそれは、考え方によっては、北朝鮮が核戦力を持ったがゆえに、もう必要なくなった。と言っているに過ぎないかもしれないですよね。はい、で、一番重要なのは、一体北朝鮮って今何発核弾頭を持ってんだということですね。誰もわからないです。核爆弾持ってるね。で、そうすると、例えば、じゃあ、今持ってるのは10発あるから10発放棄しますって言ったって、あの国のことだから、あと20発隠してるかもわかんないじゃないですか。で、なんかがあったらね、やっぱり俺たち持ってるからお前ら言うこと聞け、みたいなことを言い出しかねないっていうね。だから僕は、そういう意味で、韓国が北朝鮮の意図をどのくらい背踏みできるのかっていうのがポイントだと思ってるんですよ。一番重要なのは、アメリカが、北朝鮮とどう対峙するか、向き合うかっていうことですね。で、トランプさんはね、あれほど、リトルロケットマンとね、ちょっと日本語では翻訳しがたいんだけれども、こう言ったと。それが突然ですね、オナラブルなマンだって、オナラブルパーソンだと。すげえなと、この変わり方とね。うん、だからまあ、 まだ米朝首脳会談は時期も決まってないし、場所も決まってないんでわからないんだけれども、本当にそこにつながるのかなと。つながって合意ができるのかなという気はまだしてます。私はね。それでね、金正恩さんもこう言ってます。随時あってと。つまり今回の一発でね、すべて問題解決するってのは彼も思ってないってことですよね。つまり随時あって、首脳級だけでなくてね、下のクラス、大臣クラスでも随時あってと、形を作っていくと。でもね、形を作ろうと思ったら相当難しいですよ。だって普通の国同士じゃないわけだから。
はい。
で、民族感情が絡むわけじゃないですか。でも実は私は、確かにカラフルだったし、二人が手をつないで国境を越える姿は一つのエポックメイキングなことだなと思ったけれども、実は問題はこれからだというふうに考えてますね。
はい、次は、今週アメリカ10年もの国債の利回りが4年3ヶ月ぶりに一時 3% 台に乗せましたね。
乗せたけど、そのまま上がるんではなくて、この放送をやってる段階では 2.98% ということでまた落ちてきているということになりますよね。まあインフレ懸念が高まったというのが理屈で、まあ原油が68ドルとかね、WTA で68ドルとかになったし、ブレントは70を超えていると。まあ原油が高くなったなというのもあるし、例えばアメリカなんかではですね、鉄鋼が値上がりしたり、まあアルミはその後下がったんですけれども、アルミが値上がりしたりということで、トランプさんの貿易政策に関わるものの値段が上がっているんですね。で、私はこの現状をね、今週ある文章を書いてて、トランプインフレ懸念というふうにやったんですよ。
はい、
というのはね、今までの世界というのは貿易は自由ですよと、オバマさんまではずっとそうでしたよね。貿易が自由ってことはどういうことを意味するかというと、最も高品位な、高品質なものが、最も安い値段で世界の各地に流れていくということになりますよね。はい、自由貿易ってのはそういうことですから。そうすると、どういう状況かというと、貿易が自由であれば自由であるほど、世界の物価は上がらない形になっていくということになりますよね。はい、ところが、トランプさんはですね、それを例えば鉄鋼については 25%、アルミについては 10% の関税を課すと。で、今中国と話し合いしてますけれども、1000億ドル相当のものについて、知財違反、知財の権利のね、違反を理由に制裁の対象にしようとしてるわけじゃないですか。制裁になると何があるかというと、確実にアメリカの国内物価は上がります。はい、で、そうすると、債券市場はですね、大前提で、そんなこと考えもしなかったけれども、貿易は自由だという環境が崩れてきて、制裁の対象になったものは値上がりするよね、ということになりますよね。で、石油が上がって、制裁の対象になった商品が上がるとなると、それはやっぱり物価上昇圧力強くなるじゃないですか。
そうですね。
だから私はね、トランプさんってのは不動産業者なので、もちろん銀行から大量の借り入れをする、資金調達をする業界なので、低金利がいいと思っているはずだし、そう言ってますよね。だけども自分がやってることで金利上がってんじゃないとトランプさんに言いたいわけですよ。ねえ。
そうです、
ね。うん。それでね、3% かと。ねえ。まあ 3% になっても一番今週上がったのは 3.03% なので。まあでもね、指標10年債の 3% 台乗せってのはまあまあ影響あるんですよ。はい、というのは、まあいろいろな産業界への貸し出しの金利のベースとかね、住宅ローンのベースとか、いろいろなところで10年債の指標金利が使われていて、で、仮にですよ、3% 台が定着したり、3% が 3.5 とか4になるというふうになってくると、影響力が出てきます。でね、僕はいつもこう考えてるんだけど、私が経済を見ていた中で、今一番長短の金利差がね、小さいんですよ。つまり、固定貿易はどんどん上がってきてるじゃないですか。でも、直金利は 2.5 とかね、2% から 2.5 の間がしばらく続いて、その後は 2.5 から 3% の間が続いて、3% ブレイクしたけども、また 2.何% に落ちてきているという段階で、このままいけばリバースになる可能性もあったわけですよね。だからそういう意味では、短期金利が上がってくる中で、長期金利が上を試すっていうのは当然なことだと思うんですよね。
はい、
ただし、今回分かったことは、やっぱり 3% では相当な買い物があるということですよね。やっぱり 3% で回るということになるとですね、株がちょっと不安定になってきただけに、債券市場にお金を回したい人がいっぱいいたと。だから 3% をブレイクした段階で、スポーンと 3.1 とか 3.2 とか 3.3 にならずに、また 2.98 まで落ちてきているんだと思います。景気が強いアメリカでもそうだということですね。で、今週一番僕は興味があったのは、日銀さんがね、
はい、
今日記者会見をね、総裁がしていましたけれども、その中で一番びっくりしたのは、物価 2% の達成時期を削除したということですね。
はい。
で、これはどういうことかというと、2% の目標は放棄しないけれども、今までは何年何月までに達成するというね、時期が区切られていたわけですよ。はい、それを先延ばし先延ばししてきて、
そうですね、
それが日銀のクレディビリティの低下につながっていたと。それどういうことかというと、いつ達成できるか自信ないよねって日銀が言ったに等しいわけですよね。つまりこれはどういうことかというと、アメリカの長期金利は上がってるんだけれども、物価はそれほど上がってるわけではない。まあ、上がる危険性ありますよね。自由貿易をやらないわけだから、アメリカは徐々にね。でも日本は自由貿易をそのまま標榜していて、かつ様々な海外の商品が安くて良ければ輸入するという状況にあってですね、円がね、はい、やっぱりそれほど弱くならないという状況になりますよね。だからアメリカの金利が上がったっつっても、ドル円は109円台止まりなので、そうですね、はい、一時の112円とか110円3円または120円っていうふうにはいかない。で、また120円になるとトランプさんが天井をぶっかけてくるんじゃないかというふうに思っていて、だからそうすると、同じ先進国なんだけど、アメリカでは中央銀行が金利上げてますと。
はい、
で、長期金利も、まあ一応 3% を突破するところまで来ましたと。でも日銀はですね、2% の目標時期は設定しませんと、こう言ったっていうことですね。
はい、
ということは、先進国の中でも、まあ EU はその中間辺にあるわけですけれども、本当の意味の物価上昇圧力は生まれてきていないというのが私の考え方なんですよね。
はい、
不確定要因はあります。
はい、
トランプさんがどのくらいね、選挙公約に従った貿易制限措置をするのかね。貿易制限措置をすればその国の物価は必ず上がります。そうすると株価が下がって金利が上がると。金利が上がるから株価下がるという関係になりますよね。
はい、
で、それはトランプさんの希望しているものではないので、どうバランス取るのかなっていうのはずっと私のね、興味の対象なんですよ。私は基本的には自分の金利は上がらないよっていう見方は変えていなくて、ただしトランプさんがね、めちゃくちゃなこと言ったらわからないですよね。で、中東情勢だって、マクロンさんがね、アメリカはイランとの合意から脱退するじゃないかというようなことをポロッと言ったりして、シリアへのアンショットのね、化学工場に対する制裁爆撃っていうのは、あまり中東情勢に大きな影響はないけれども、やっぱりイランとアメリカがことを構えるとなると、イランは中東の大国ですからね、人口も8000万以上あるって。だからそういう意味で言うならば、不確定要素はあるんだけれども、今の情勢でいくと、まあアメリカは上トライすると。でも日本は日銀が達成時期を見送ったほど、公表をね、物価情勢はベースとしては弱いということだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、
はい、
午前中テレビ見ててね、そうやな、国境だなと思ってね、日本にないじゃないですか。
そうですね、日本はね、島国ですから。
つまりね、自分の足の片方を A 国に置いてもう片方を B 国に置くっていうのはですね、日本ではできないんですよ。
確かに、私も県境ではやったことありますけど。
県境ね。ああ、なるほどね。
はい、
でも県境なんてあんまり区切りがないのでね。
はい、
でも韓国の場合は明らかにコンクリートのね、バンクみたいなのがあって。
ありましたね。
それは明らかにここが国境ですよと、こう線が引いてあるわけですよ。僕はね、国境っていうのが日本にないっていうことなので、やっぱり興味があって、何箇所か行ってるんですね。
はい、
ベトナムと中国の国境も行きましたし、当時の東ドイツと西ドイツの国境も行きましたし、まあ、アメリカとメキシコの国境、
はい、
うん、アメリカとカナダの国境、まあ、数え上げれば結構あるんですけれども、行くたびにね、なんか緊張感が走るんですよ。
あ、
それはやっぱりね、今自分がいる場所が A 国から B 国に変わる。
はい、
で、しばしば国境ってのは、紛争の種になるわけじゃないですか、
ですね、
原因になるわけじゃないですか。 ベトナムだって、あと、国境をめぐってね、紛争を起こした国は、当時のソ連と中国も含めてですね、山ほどあるし、今でもパキスタンとインドの間では国境紛争してますし、中国とインドの間もね、まあ今日中国とインドの首脳会談が開かれたりしてるけれども、未確定地帯があるとこう言われてますよね。で、中国なんかずっと東北地方をロシアに広く取られたことを今でも怒っているとこう言われているし、まあ尖閣についてもね、どっちがどっちかってこう言って、まあでも国境っていう概念を持ってる動物はね、人間だけです。猿もライオンも虎も国境なんか存在しないわけですよね。
そうですね。
ネズミもそうですよね。
はい
人間以外は国境というものを持たない生き物ですよね。なんで人間って国境がそんなに重要なのかなと思うと、やっぱり所有意識がね、あって、ここはうちのものと。はい、よく日本でも境界線争いしてるわけじゃないですか。
個人のでもね。そうですね、
でね、僕はいつも思うんですよ。やっぱり国境を持たなかった日本は幸せな国だったなと。で、韓国だってね、
はい、
38度線になんか国境なくても本来いいですよね。だから中朝国境っていうのは民族が違うし、
はい、
でもあそこも入り組んでてね、わかんないわけなので。だからそういう意味で言うならば、国境というものをですね、キム・ジョンウンがまず渡って、ムン・ジェインさんも北に行ってと、考えてみれば、もしあれをキツネが見てたら、こいつら何やってんだろうなとね、思うんじゃないかなと、ね、行ったり来たり餌もないのにね、国境ってね、警備員がいるんですよ、大体。でじーっと見てんですよ、こっちをね。
なんか緊張、それだけでも緊張しますね。
中国もベトナムもね、やっぱりちょっと離れてるんだけど、あんまり近づけるとほら発砲し合うから。
はい、
見ながらね、あの国境、僕も見に行きました、ハンモン店のね、国境見に行きましたが、はい、本当に長なんのかなと、今日の映像は私の国境に対する思いをかき立てたなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは国境でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
もうね、最近よく思うんですよ、
はい、
世界がこれだけ動いてるのにね、日本の政治は何をやっとんのかと、
もう本当に停滞したままですね。
呆れ果ててね、物が言えないですよね。どこが悪いとか言いませんけれども、はい、もうちょっと筋をね通して、官僚のトップがね、はい、女性記者にセクハラ発言して、それもしかも大騒動が起きている最中にですよ、ちょっとね、官も政もどうにかしてほしいなと私は強く思いますよね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。